大山姉妹の証しをどうもありがとうございました。今日はこの終戦記念日を忘れないという題で、聖書から御言葉を聞きたいと思ってここに立たせていただいております。8月15日は終戦記念日でした。戦争が終わった時、それは1945年8月15日でしたけれども、私は5歳でした。そして金沢市郊外の国見というところ、現在は国見町という小さな山村の8人家族でした。子供にとって終戦、敗戦がどういうことなのかを知ることはできませんでした。牧師となり、40歳でキリスト教学校の教員になり、少しずつその意味を知ることができました。日本人の一人としてどうしてもこの日を忘れることはできないのです。今日読んでいただきました画家は、日本語聖書ではエレミヤ書の次に置かれています。しかしヘブル語の原点ではこの順番が日本語とは違っております。日本語の聖書は72訳聖書という、そういうセプチュアジンタという、そのそれの大体順番に従っているんですけれども、このヘブライ語の原点はエレミヤ書は第二区分という、その中にありますけれども、アイカは第三区分、これは諸書ケスビーンというんですけれども、そこに収められています。そしてその第三区分には、巻物が5つあるんですね。ファイブスクロールズといいますけれども、そこに、メギロースというんですが、その巻物ファイブスクロールズというのは画家と美月と愛家と伝道の書、エステルキノットですけど、その画家と美月の次に愛家というのが置かれているわけです。そしてこのユダヤの国を見てみますと、国が滅びて都が壊滅したことが2回ありました。第1回目は紀元前586年のことで、バビロニア軍によって滅ぼされました。第2回目は西暦70年にローマ軍によってその滅びてしまったわけです。この第1回目の時のことをこの画家でその時の様子が書かれているというふうに言われています。ユダの人々はシオンの山に特別に神様が恵みを与えてくださっているということを非常に誇りとしておりましたので、それが異邦人によってバビロニア人によって一朝のうちに滅びてしまったのであります。そして貴族階級の人たち、知識階級の人たち、国の指導してくれるような人たちは皆遠い国に移されてしまいました。昨日に変わる今日の大変化、これは亡国のそういう悲しみを知った人でなければなかなか言い表すこともできないと思います。そして日本の敗戦ということ、終戦ということ、この愛家の時代を考えてみると、 それは単純に一つにすることはできないということですね。日本は戦争に負けましたけれども、日本人はずっとここに住み続けました。そして東京が空襲には遭いましたけれども残りました。ユダヤの場合は徹底的に人々が殺されたり、もう神殿は焼かれたり、本当にもう壊滅状態だったんですね。そうは言いましても先の大戦の爪痕というものは大きいものでした。皆さんの中でご家族の方やあるいはお父さんやおじいちゃんが戦争に行かれたという方がきっといらっしゃると思いますけれども、日中戦争期を含めて戦没者310万人、その内訳は軍人軍属230万人、沖縄の住民を含めて在外邦人が30万人、内地で戦災死者50万人というのが、まあ、一般に言われている公式的な数字になっています。沖縄に行かれた方々はご存知かもしれませんけれども、平和の礎というところがありますね。平和の礎、この糸満市に平和記念公園内に設置されている慰霊碑ですけれども、24万1520人の名前が刻まれています。日本人だけではなくて戦争で戦って戦死した外国人の名前も一緒にそこには刻まれています。今日読んでいただいた ところに3章の42節に、私たちは罪を犯し背きました、あなたはお許しになりませんでしたと書いています。そして詩編の50編の34節を見ますと、私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いましたと書いています。そしてこの、まあ、そのある仲介書によりますと、聖書の解説に出てますと、あなたにのみ罪を犯しましたというのは、まあこれはダビデ王の言葉ですけど、ちょっと変じゃないかということですね。もしダビデ王が申し訳ないと言って言うならば、それはあのウリアの夫であるそういう夫に対して、いや、バテセバがウリアの妻ですけれども、そのそういう夫に対して言うべき言葉ではないかというふうにも考えられますね。あるいは国民に対して申し訳ないと言うべきではないかいうふうにも考えるんですけれども、そうではなくて、その神様に対して罪を犯すときに人間関係が壊れてきて、そして人に対しても不道徳なことをしても何も考えなくなると、そこに人の罪の恐ろしさがあります。それだけで全ては神様に対する態度になるんですね。神様に対して正しい姿勢を持たなければ、だんだんと人間関係が壊れてきて、人様に罪を犯しても何も思わないようになるのだということでございます。終戦記念日の8月15日前後の新聞テレビなどを見ましても、 ちょっとご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その取り上げ方がどうもその徹底していないように思われるところがございます。まあその軍隊ならば上官とか司令官の責任にする、指揮官の責任にする、まあ国ならば軍務とか政府に責任を期すというふうに取り上げ方が多いように思いました。しかし一人のクリスチャンとして考えるならば、そういう政府にしたのも元をたどれば一人一人の国民じゃないでしょうか。また軍隊ならばそういう非人間的な軍隊を作り上げたのも一人一人の国民だということができると思うんですね。そしてその取り合い方は自分のことではなくて、なんか他人のことのように他人の責任にするというような取り合い方が多いんじゃないかと、まあ、これは私の偏見かもしれませんけど、そういうふうに思いました。中学生を育てて広島に何回も私は進学旅行に行ったことがあります。そして広島というところは進学旅行で調べてみますと、陸軍の代行師団がまた日清戦争の時にはそれを指揮する大本営が置かれていた、町なんですね。そういう意味で日本のこういう戦争ってことを考える時にも、加害者としてもそういう視点をやっぱり忘れてはいけないなってことは修学旅行で学んだことでございます。そういう意味では広島は大きな軍都だったんですね。もう兵隊の町だったんです。国際関係でですね、国際関係でもやはり相手に対して優しい心とか思いやりが必要なのではないかということを最近思わされました。自分のことを主張するのに正しいことは正しい、間違いは間違いと言ってはっきりと自分の主張をすることは大事ですけれども、そこにやはり思いやりという心が必要なのではないかと思います。クリスチャンの立場から言うと、神様はその万国の国をすべを務めていらっしゃるお方ですから、兄弟姉妹ですね、どこの国も兄弟姉妹です。そのことを忘れてはいけないと思うんですね。日本では例えば終戦記念日は終戦記念日と言いますけど、韓国では幸福節ということですね。ファンボク、ハリボ、ファンボクというそうです。ファンボク、光がまた来る。もう一回人権が取り直された日、取り戻された日というふうに名前をしているんですね。そしたらこれは日本人からしたら、どんなふうに考えるか知りませんけれども、そういうふうな呼び方をしている国が自分たちの隣にあるということはこれは絶対に忘れたらいけないと思うんですね。そういう意味でもそういう思いやりとか謙遜さってことが必要だと思います。現在問題になっております、その日本は輸出管理上の優遇対象国であるグループ A から韓国を除外するという、そういう閣議の決定をしたときに、非常にそれに反発して韓国のムン・ジェイン大統領が輸出とたけたけしいという言葉を使ったということが新聞に書かれていて、そしてそれが非常にその批判的に書かれているんですね。まあ、しかし この私はハングルのことはよくわからないんですけど、このヌスットタケダケシーという言葉は実はジョクパンハジョン、ハジャンという言葉で、泥棒が罪もない人に道を振るという四字熟語で、日本語ではなかなか直訳できない言葉だそうです。まあ別の言葉で言えば開き直ってとかね、そういう言葉が正しい訳かもしれません。まあ、しかしその言葉はですね、ずっと竹だけ竹けしいというそういう強い言葉に訳されたがために、その良い相互の理解ができてないというところもあると思います。こういうことも相手の国に対して思いやりを持てば、まあ、マスコミの人たちのテレビももっと忠実に、これはそのハングルってどういうことなのかと調べてちゃんと整理だと思うんですね。そのような冷静さが失われているところがあるんじゃないでしょうか。私はこの終戦記念日のいつも、この奇形を片隅の声という本を持ってまいりましたけど、まあ、こういう本であれ、どの本であれ、終戦の頃に出版された本とか、その頃のことを書いた本を忘れないように読むようにしています。で、今年は特にこの本を、まあ、注文してもう一回読み直してみました。そして非常にその怠惰な自分でもですね、この背筋がピンとなるような、そういう大変良い書物だなということを教えられました。そのプリントしたものを皆さんのところにお配りしてますので、持ってらっしゃいますでしょうか。2ページございますけれども、奇形わだつみの声、日本戦没学生記念会より抜粋というのがあったんですね。これは岩波文庫のワイド版ですけれども、まあその若い方々もですね、戦争を知らない人たちもやはり一度は読むべき本だなということを思わされました。この教会で言えば道武さん、道武兄弟のお父さんは海軍の軍人で、フィリピン沖で戦死しておられるんですね。そのこの今日僕が用意したそのプリントの2枚目ですか、そこに1枚目に瀬田万之助という人が出てきます。東京外国語学校卒業、昭和18年12月に入り、20年3月に村島にいて戦死、21歳ということですけども、この人が両親に言ってた手紙がちょっとそこに2ページ目の最初からちょっと読んでみたいと、少し飛ばして最初からですね。その点信仰を扱ったご両親様の気持ちが分かるような気がします。何か宗教の本をお送り願えれば幸甚です。何派のものでもいいのです。何派のものでも期する心は同じだと思います。たとえ一時的でもいい心の平衡が求められればいいのです。まあ、マニラ湾の夕焼けは見事なものです。こうしてぼんやりと黄昏時の海を眺めていますと、どうして我々は憎み合い矛を交えなくてはならないのかと、そぞろ懐疑的な気分になります。避け得られぬ宿命であったにせよ、もっと他に打開の道はなかったものかとくれぐれも考えさせられます。ただ精神も、我々はなぜこのような惨めな思いをして暮らさなければならないのでしょうか。若い優位の人々が次々と戦死していることはたまらないことです。最後の方に またお便りします。このお便りが無事に届けばいいのですが、姉上、そして若子ちゃんにくれぐれもよろしく。曹操不立、昭和20年3月ですか、父上様、母上様、瀬田万之助という、まあ、これは短いと思っています。この聞け渡すの声もですね、日本の兵隊さんが中国でその捕虜を拷問したり、そういう残酷なところもちょっと出てまいります。そして軍隊の中の非常に荒々しい人間関係ですね、そういう新参者は徹底的にいじめられたりする、そのような場面も出てまいります。またそれと同時に非常にその観察の、まあ、細かくですね、そういう心のホッとするようなものもたくさん出てまいります。それで全部掲載全部紹介することはできないんですけど、もう一つここに渡辺隆という東京巣鴨高小学生、昭和18年10月横須賀竹山海兵団に海軍予備学生として入団、19年10月霊帝島にて戦死、没年不明という ここの青年の、まあ、手紙ですけれども、 これは斎藤姉妹にちょっとその僕が使い読んでいただいた方がいいかなと思って、ちょっと急に お願いいたしましたので、短い手紙ですけど、どうぞ皆さんご一緒にご覧ください。
もういつお会いできるかと考えると、悲しみの気持ちは苦しさに変わり、寂しいやるせない心で沈潜するよりほか仕方がないのです。あんなにも僕には豊富であり、ある時には全てであったあなた、苦しい通学生活にも希望と歓喜を与えてくれたあなた、僕は戦いに行く前に心からあなたに感謝したいのです。苦しさも空虚な悲しさも今は銀の小箱にそっと秘めて男らしく出発したいと思いますけれども、常にあなたのあの清らかな美しい瞳を感じることはもちろんです。それが僕にとってただ一つの思い出なのですから、ふっつりと忘れ去るなんて芸当は僕にはとてもできません。僕とあなたとのことは神を除いて誰も知らないでしょう。それでよかった。それでこんなにも美しく悲しい思い出となることができたのです。あんなにも僕を甘やかせ可愛がってくださった君、あなたは僕のお母様みたいだった。たった一度あなたの真剣なきつい眼差しにあってびっくりしたことがあった。あなたのさまざまな表情、笑顔やまつげを険しく伏せてツンとしていった顔や、真面目腐って通り過ぎていった時のことや、今はもう楽しく懐かしく悲しい思いでいっぱいです。どうか情けない不甲斐ない僕だと叱らないでください。あんなにも思っていたことが、ペンを取るともう切羽詰まったむせるような悲しみばかりが胸を覆って何にも書けなくなってしまうのです。けれども僕の心の中の文章は、神様だけがふっくらとしたあなたのあの白い胸に伝えてくださるでしょう。今の場合僕にはこう考えるより他に方法がないのです。さようなら僕のローズスリー、スーリー、 ああ、もう永遠に会うことはできないでしょう。入団前前夜手術。
ありがとうございます。こうしてあのたくさんのその若い方々がその豊かな将来を全部摘み取られて、そして死んでいったということを忘れてはいけないと思います。そして内地でも外地でも疎開していったり、また疎開して帰ってきたり、いろんな苦労があったんですね。そして戦災にも焼けたり焼け出されたりして、また病気になって多くの方々が死んでいきました。そしてその延長上に、少しで戦争が終わったその延長上に現在があるということですね。そのことを私たちは忘れないで、その神様が与えてくださったこの尊い一人一人の人生というものを本当に大切になさって、そして自分の人生を全うしていただきたいと、そういうふうに、まあ、心から思わされたわけでございます。もう一回最後に聖書の言葉に返りたいと思います。3章の25節から31節まで、3章の25節、主は己を待ち望む者と己を尋ね求める者に向かって恵み深い。3章の30節、己を打つ者に頬を向け、満ちされるまでに恥ずかしめを受ける。31節、主は常しえにこのような人を捨てられないからである。神は心から悔い改めた人も国もそのままにしてはおかれません。ここに聖書からの大きなその励ましと慰めがあります。一言言わせていただきます。父なるお神様、どうか教会にこうして平和のうちに集まって礼拝を捧げることのできます幸いを感謝いたします。どうかこの国の政治を通す人たちに賢い心と知恵を与えてくださり、正しい政治が行われるように導いてください。そうして私たちもこの大切な命をいただき、また毎日を過ごすことができますことを感謝いたします。このことは本当に普通のことと思わずに感謝をして大切に過ごすことができますので、どうぞ導いてください。教会に来ておられる方々の日々を祝し、そのご家庭をどうかしら祝してくださいませ。イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝をしておいで申し上げます。